皆さんおはようございます。昨夜から、雨とまた強い風が吹いておりましたけれども、今朝はこうして、晴れ間も見えて共に礼拝を捧げることができることを主に感謝したいと思います。体調崩している方々もいらっしゃいますけれども、取りなし祈りたいと思います。昨日は子どもクリスマス会が行われました。本当に祝されたクリスマス会であり、また私たちは来週のクリスマス礼拝祝会、そして24日のイブ礼拝に備えて祈っていきたいと願っています。12月第2の週を迎えています。振り返りますと、ちょうど6年前の2019年12月8日第2日曜日でしたけれども、その日が新海道での最初の礼拝でありました。ここに至るまでの主の導きを感謝するとともに、これからの歩みも主に期待しながら、この大降雪の時期を過ごしていきたいと思っています。一言お祈り持って始めますので、心合わせてください。恵みと憐れみに満ちておられる私たちの父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美いたします。こうして12月の第2の主日礼拝を迎えることができ、ケアします方々と共に生きる誠の神様であられるあなたを礼拝することのできる幸いを覚えて、心から感謝いたします。あなたが愛する御子イエス・キリストをこの世に使わせてくださり、乙女マリアを通して救い主が誕生された、その歴史的事実の中に私たちは生かされていることをありがとうございます。イエス様が生まれる遥か前から繰り返し繰り返し予言されていたことの成就として、救い主がお生まれになられました。私たちもかつては神様を知らずにおりましたけれども、聖書を通して救い主イエス・キリストに出会い、またイエス様あなたを救い主として信じるばかりでなく、今の歩みにおきましても人生の主としてあがめ、信仰生活を送らせていただいているものであります。なおあなたがなさった御業、またあなたがどのようにお方であるのかということを聖書を通して深く知ることができますように、そしてこのクリスマスの時期、一人でも多くの方々がクリスマスの本当の意味を知ることができ、また救い主イエス様を心にお迎えする時期としてください。私たちには家族や親族、また友人知人、まだあなたのことを知らない方々が多くいる中で日々の生活を送っております。さまざまな戦いを覚える中にあっても、主が勝利を与え、また行くべき道を備えてくださることを信じてありがとうございます。どうぞこのクリスマスの時期、諸教会におきまして、さまざまな集会が持たれようとしております。もうすでに持たれたものもありますが、どうぞ神様、諸教会、地域にある諸教会の礼拝とともに、クリスマスの諸集会を豊かに用いてくださいますように、よろしくお願いいたします。ご高齢の方々の上に、また小さな子どもたちの上に、体調を崩している方々もおられます。どうぞ神様が、共に伴ってくださり、回復と癒しを与えてください。入院中の方々もおられます。神様どうぞ平安を与え、その場にあって神様の守りがあり、その御臨在を覚えることができるようによろしくお願いいたします。共に御言葉を開きます。どうぞあなたが今日語ろうとしておられる御言葉を、今週の糧として受け止め、新しい習慣を歩んでいくことができるよう導いてください。一切をお委ねし、私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝はヨハネの福音書1章から、イエス様のご降誕に関する記事を読んでいきたいと思います。今読んでいただきましたヨハネの福音書1章には、母マリアも、そして、夫であるヨセフも、幼子であるイエス様のそのご降誕の様子について書かれて いるわけではありません。そしてクリスマスのお話には必ず登場してくる、羊飼いですね。先ほど聖書のお話の中には羊飼いたちが出てきましたけれども、このヨハネの福音書には、一章には羊飼いや東の方からの博士たちも登場していきません。また家畜小屋あるいは動物たちについては別の箇所に出てくるわけです。先ほど、招きの言葉と、そして聖書講読などをしましたけれども、そういった別の福音書には、イエス様のご降誕の詳しい様子が書かれています。特に、今朝は一章の6節からご一緒に読んでいきたいと思います。今朝の箇所のすぐ前の1節から5節には、この言葉であるイエス・キリスト、そして光であられるイエス・キリストについて書かれています。そして光は闇の中に輝いていて、闇はそれに打ち勝てなかったと書かれています。詳しいことはこの後、後ほど触れたいと思います。そして6節以降は、救い主イエス様の道備えをしたバプテスマのヨハネのことや、彼の役割ですね。バプテスマのヨハネの役割。つまり、光であられるイエス・キリストを証しするために来たことについて書かれています。6節から8節までを長いですが、お読みしたいと思います。神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証しのために来た。光について証しするためであり、彼によってすべての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ、光について証しするために来たのである。今朝の箇所以外にもなりますが、同じ一章の15節をご覧ください。下の段になります。15節にはこうあります。ヨハネはこの方について証ししてこう叫んだ。私の後に来られる方は私に勝る方です。私より先におられたからです。と私が言ったのはこの方のことです。とあります。この15節も心に留めながら読んでいきたいと思います。1節から5節まで言葉であるイエス様について書かれてあります。そして6節に神から使わされた一人の人とありますように、この後の6節から8節までと今お読みしました15節に読んでいくと、バプテスマのヨハネについて触れられていることがわかります。ちなみにこのヨハネというのは、主は恵み深いという意味があります。彼はイエス様のための道備えをするという大きな、また大切な働きをした人物でした。しかし、ヨハネは光ではなく、あくまでも人間であって、彼の働きと使命は、人々の心を光であられる、また言葉であられるイエス・キリストに向けさせることにありました。つまりこの光であられるお方、キリストについて証しするためだったのです。バプテスマのヨハネはこの時点においてこれから来られる光なるキリストを証しする存在として、立場として紹介されております。私たち一人一人は常に明らかにされたイエス・キリストを証しするものとされました。さらには人々が彼、すなわちバプテスマのヨハネの働きを通して、すべての人が光であられるキリストを信じるためでありました。一節から八節までを読んでいきますと、一節から五節までは軽く触れただけですが、十五節も含めて、このお方と、この方とこの一人の人という、あるいは彼が対比されています。七節後半に、すべての人が信じるためであったとありますように、すべての人が信じるため、何をでしょうか。光であられるキリストを信じるためと、この福音書の著者ヨハネがこのように書き記していることにも注目したいと思います。先月のことになりますが、11月9日の CS の聖書のお話の時に、使徒の働きの17章の1節から15節を 開いてお話をしていただきました。その時にはベレアでの伝道のことをお話ししていただきましたけれども、その時の暗証聖句がヨハネの福音書の20章31節でありました。皆さんも覚えていらっしゃるでしょうか。そこにはこう書かれています。今ヨハネの福音書1章を開いておりますが、最後の20章の31節を見ますとこう書かれています。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子、キリストであること、ことをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであると書かれています。そして一緒に戻りますが、9節には、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていたと書かれています。単なる光ではなく、その誠の光と書かれています。唯一の誠の光。自然界の光や私たちを照らす太陽は不思議です。今朝もですね、曇っていましたが、晴れ間が見えます。そして12月5日も過ぎましたけれども、今年最後の満月ですね、ゴールドムーンというようですけれども、暗くなっても月が照っておりますと、まだちょっと明るいわけですね、夜中であったとしても。多くの人たちが年の初めに初日の出を見ようとします。今月の12月の牧師講話にも書かせていただきましたけれども、雪のこと、鎌倉のことを少し触れました。小学生の頃は群馬県の南部でも雪が今よりもですね、多く降り、実家にはこの小さな鎌倉といいますか、雪をかき集めてちょっと穴を掘って、そのようなことをした経験があります。そして中学3年生の時、一度だけ富士山に父親と登った時がありまして、5合目まで車で行くことができるわけですが、そこから登ります。山頂で太陽が出てくる時に、それは8月でしたけれども、何かありがたいものとして拝んだ時がありました。その時はまだ教会行ってませんでしたので、中学3年生の時に富士山で太陽を拝むようなこともありました。しかし今は太陽も世界も全てを作られた生きる誠の神様を礼拝するものへと変えられたわけです。この日本においては新しい年の初めに、またその初め、年の初めだけではありませんけれども、太陽を見たときにそれをありがたいと考え、また太陽を拝むことがあります。人間にはこの闇を愛する面と、どこかに光を求めているというところがあるかと思います。心の暗闇を照らす光からこの逃れたい、逃げたいという側面と、自分の内側を本当に照らしてくれる光が欲しいという、その両面を人間は持っているのだと思います。このクリスマスの時なども多くの人たちがイルミネーションを見て綺麗だなと感じるわけです。先日近所の方が来られた時にイルミネーションを見て綺麗ですねとおっしゃってくださいました。夜景なども見て私たちは綺麗だと感じます。前橋には県庁がありますけれども、県庁のその展望ホールがありまして、高いところからその前橋の市内の夜景を見ることができますし、実際に何度か行きましたけれども、そして隣町の高崎市ですね、高崎市の市役所の展望ホールでも、その高崎の町の夜景を見ることができます。暗い中にある光や夜景を見て、誰もがそれを見て綺麗である、あるいはこの美しい神秘であると感じ取って感動するわけです。しかしそれは人が作ったものに過ぎません。人間は光に照らされて明るみにされることを好まない側面を持っています。またこれだけは隠しておきたい、人には見られたくない、そのような側面です。それでも本当の光、真理を求めている人たちもいるのは事実です。なぜ光を求めようとするのか。それはやはり私たちの日常生活の中でどこかに、特に心の中に闇を、暗闇を感じるところがあるからではないでしょうか。 そのことに気づくならば、いや、気づかされるならば、幸いだと思うのです。日常生活の中で、どこかに暗い闇の部分があるということ、自分の中にも、その暗闇がある。さらに聖書的に言うならば、罪という現実に目を留めることができるならば、誠の光に照らされていくのです。確かにこの世の中には魅力的なもの、また心を引くもの、目を引くものがたくさんあります。それらのものは私たちを引きつけます。色とりどりの光は見た目には美しいですし、迫力もあります。本当に私たちの目を奪うものであります。しかし、たとえ自分がどのような状況に置かれたとしても、どのような時でも、本当にそれらは、この私を、皆さんを生かす光なのでしょうか。人工的に作ったものは決してそうではないということ。やがて消えていくようなものであります。しかし、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていたと書かれています。その誠の光、それは永遠に消えることのない光。暗闇の中で生きているような私たちをどのような時でも照らし続けてくださる永遠の光です。それは私たちが本当に信頼することのできる光である。それはまさに神の御子、イエス・キリストです。聖書はキリストの誕生旧説で来ようとしていたと最後のところに述べられています。私たちの時代から見るならばすでにその光は来られました。来たというのはまさに使命感と目的を強く表しています。なぜイエス・キリストはこの世に来てくださったのでしょうか。第一に、世にとあります。聖書はこの世界とその中にあるすべてのもの、そして私たち一人一人を作ってくださったと告げています。創造者、創造主なる神様として描かれています。誠の神様を礼拝し、神様の素晴らしさの中に生かされ、その素晴らしさを表すものとして作られた存在です。同時にこの世界は罪の暗闇そのものと言えます。日本社会を見ても、世界を見ても、力ある者たちがいよいよ栄えているような状態、そして力なき人たちがさらに苦しんでいる状態です。当時の人々だけでなく、今のこの時代、イエス様の時代から約2000年も経った時代に生きている私たちの世界、そして私たちの心をも照らす誠の光がイエス様であられます。招きの言葉でも読んでいただきましたヨハネの福音書8章12節には、イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちますと書かれていました。光は闇を照らすばかりでなく、光そのものの存在を光自身が明らかにします。少し前後しますが、その光について説明されている一章の4節5節をご覧ください。こう書かれています。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。3節にすべてのものはこの方によって作られたとありますように、イエス・キリストはすべてのものを作ってくださった創造者、あるいは創造主というお方だけでなく、このキリストのうちに命がありました。そしてこのキリストの命は人々を照らす誠の光だったのです。厳密に申し上げるならば、今もなお誠の光であられるということです。私たちは物が見えるのは確かに視力があるから見えるわけですが、厳密に申し上げると光があるからこそ物が見えるわけですね。明るく照らされて物が見えるということ。光がなかったら暗闇であり、たとえ目が見えたとしても暗闇の中では物を見ることができません。光というものは暗闇の中でこそ目立ちます。 目立つだけでなく輝きます。光であられるキリストはこの暗闇の暗黒の世界に今もなお輝いているお方です。闇はこれに打ち勝たなかったとあります。闇がどんなに深くてもそこに光があるならば光は消えることなく輝き続けます。夜景というものは小さなこの光の集合体でありますけれども、その光が大きければ大きいほど暗闇は光を支配することができません。打ち勝つこともできません。まさにこの暗闇暗黒ともいえるこの世界に救い主神の御子イエス・キリストは誠の光として、それもご自身が身を低くして救い主として、あの家畜小屋の貝羽桶にお生まれになったということが、ことに、この事実に私たちは心を留めたいと思うのです。次に人々の反応をご一緒に見ていきたいと思います。人々の反応と態度を見たいと思います。10節と11節をご覧ください。この方は元から世におられた。世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかったとあります。先ほどお読みした9節やこの10節には、世という言葉が繰り返し出てきます。実はこのヨハネの福音書におきまして、世というこの言葉が70回以上出てくるわけですね。ここで言う世というのは、もともと言葉でコスモスと言います。私たちコスモスと言いますと、花かそのお店をすぐイメージしますけれども、まさに聖書に書かれたコスモス、世というのは、罪に支配された世界、あるいは秩序、そのようなものを失った社会ですね。あるいはこの神様を無視した世界を指しています。そしてその中に住んでいる人間、人々も指しているわけですね。光であられるキリストは元から世におられ、世界はこのキリストによって作られたにもかかわらず、残念なことに世の人々はこのキリストを知らなかった。知ろうとはしなかった。認めようとしなかったという現実があります。11節には、ご自分のところにとあります。また、ご自分の民はと書かれています。イエス様は、イスラエルの国にユダヤ人として、ユダヤ人の子としてお生まれになりましたけれども、大部分のユダヤ人たちは、イエス様をキリスト、すなわち救い主として受け入れませんでした。イエス様の弟子たちでさえ最初はイエス様がどのようなお方であるのか正しい意味で理解することができなかったのです。まさにイエス様の言葉やそのご人格、御業をはっきりと理解することができませんでした。本来ならばユダヤ人たちがイエス様がどのようなお方であり、またその御業を理解すべきでした。彼らは神様がどんなお方であるのかを他の民族に伝えるために選ばれたのですが、彼ら自身がイエス様の言葉と行動を拒んでしまった歴史がありました。なぜならば彼らの心の目、霊の目が閉ざされていたからです。当時のこのユダヤ人たちの姿というものは、決して当時の彼らだけではありません。今の時代に生きるこの時代の人間の姿でもあります。イエス様は、キリストは元からこの世におられるのに、そして世界はキリストによって作られたにもかかわらず、現代でも世界の人々、また私たちの関わりのある人たちは、このお方をなかなか心にお迎えしようとしません。しかし、このような、まず私たちに神様は心を止めてくださり、恩命を止めてくださり、尊い御救いに預からせてくださいました。神様は私たち一人一人を憐れんでくださった、その 方法が続く12節に書かれています。12節をご覧ください。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになったとあります。12節の言葉はしかしとありますように11節から続く言葉です。この御言葉、12節の御言葉をすぐ私たちに当てはめる前に考えたいと思います。この方、すなわちイエス・キリストを受け入れた人々、その名を信じた人々には神の子供とされる、神の子供となる特権をお与えになったとありますように、確かにですね、当時少数ではありましたけれども、信仰によってイエス様をメシアとして救い主として信じたユダヤ人たちが実際にいました。しかし聖書を読みますと、この12節の冒頭にしかしとありますように、この後に続く文章はとても大切であるということです。神様の御業によって逆転劇とも言える出来事が述べられているからです。神の子供となるということはどういうことでしょうか。神様の子供となるということは、生まれながらに神の子供である人は誰もいないというこの前提に立った表現ですね。神の子供となるために私たちの方で何か特別な行動を起こさなければならなかったのではなく、私たちに必要なことはここにも書かれていますように、ただイエス様の皆、お名前、すなわちイエス様ご自身を信じるということです。もっと平たく言うならば、自分のこととして受け止める、あるいはこの受け入れるということです。もちろん信じるということは、誠の神様を神様と信じなかった自分の罪を認め、悔い改め、方向転換することと密接な関係があります。イエス様を信じるということは、罪の自覚とその悔い改めと無関係ではありません。先週もガラティア書4章を開いたときに、4章5節にこう書かれていました。それは律法のもとにあるものをあがない出すためであり、私たちが子としての身分を受けるためでした。すなわち、イエス・キリストを自分の救い主として信じることによって、私たちはすでに信仰によって、神の子供とされているということ、それは計り知ることのできない神様の御業、また私たちに与えられた恵みであります。神の子供としての立場と身分を今、信仰によってすでに受け、いただいているということ。信仰によって神の子供とされているということは、別の視点から見るならば、私たちは神の家族というこの信仰共同体のメンバー、一員とされているということでもあります。私たちにとって神の子供となっていること、神の家族であるということは、皆さんにとってどのような意味を持っているでしょうか。またそのように皆さん一人一人が招かれているわけです。神様が私たちを子供として受け入れ、神様が私たちの父親のような存在となって、おられます。ですから私たちは絶えず父なる神様の愛と守りの中に生かされ、日々信仰生活を歩むお互いとされています。神の御子イエス様は人となって乙女マリアを通してお生まれになりました。そして神様と私たちの交わりの障壁、壁となっていた人間の罪を許し、取り除き、清めるために全人類の身代わりとなって十字架の上で苦しまれ、神の御怒りをその身に負ってくださったからこそ、私たちを救い出し、許し、信じる者の心を本当の喜びと平安で満たすことのできるお方です。救いというのは本当に神様の主権的な御業、神様が主導権を取られて、その愛を受ける資格のない 私たちにその愛を注ぎ出してくださいました。もちろん神様の愛はある一部の人ではなく全人類に等しく注がれている、明らかにされているということです。ここに神様の愛が明らかにされました。神様がその一人であられるイエス様をこの暗闇の罪の世界に使わし、イエス様によって私たちに誠の命を得させてくださったのです。そして神様によって惜しみなく注がれたその愛のゆえに、私たちは神の子供として、そして神の家族の一員として、愛と許しの交わりの中に生きることができる道が神様によって開かれました。そして言葉であるキリストがこの地上の人類に対してなされたことが、この後の13節に書かれていますのでご覧ください。この人々は地によってでもなく、地によってではなく、肉の望むところでも、人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。この人々とは、実はこの直前の12節のイエス様を受け入れた人々を指しています。地と肉というのはまさに人間を指していますけれども、人間的な努力や技ではなく、御救いは聖霊なる神様の御業であって、聖霊なる神様によって私たちは新しくされる、そして新しくされたというその事実のうちに引き続き生かされていくのです。今からおよそ2000年前、救い主、神の御子イエス・キリストがこの世界にお生まれになられたということは何度も皆さんお聞きになっていると思います。神様の愛が具体的に私たちに表されました。昨日も子供クリスマス会開かれて、最後にクリスマスプレゼントを作っていただき、子供たちはそれをもらって帰りました。早速食べてですね、食べて帰られた子供たちがいましたけれども、プレゼントほど私たちは嬉しいものはありません。そして何よりも何でも申し上げていることですが、世界最大の贈り物、神様から私たちに与えられているその贈り物、それは私たちを罪と死と滅びからお救いくださるイエス様。イエス様ものではありませんけれども、神様がイエス様をプレゼントとしてこの世界に、そして全人類に与えてくださった。私たちはその信仰によってイエス様を信じ受け入れましたけれども、まだこの社会世界を見渡すときに本当のクリスマスの意味を知らない方々がたくさんいる中にあって、神様をお送りくださった救い主イエス・キリストを受け止め、また受け入れる方々がさらに起こされることを願ってやみません。昨日の子どもクリスマス会に初めて来られた親子がですね、2組おりました。1組の 方々はですね、事情があった途中で帰られましたけれども、もう1組の親子ですね、お母さんと、お子さん来られましたけれども、最後までずっとね、お話をなさってて、帰り際にですね、そのお母さんが、その受付にあった聖書をこうで自分でですね、開き出して、こんなことをおっしゃっていました。私には、若い時に、小さい時ですね、30年ほど前になりますけども、お友達が、いて、そのお友達のお父さんが、教会をやっているという言い方しましたけど、友達のお父さんが牧師をしている方で、その、小学生の時でしょうか、中学生の時に、その人の家に行って、教会でしたけども、一緒に聖書を学んだことがあると、証しをしていました。そういった何十年も前に教会とのつながりがあるお母さんだったわけですね。で、お子さん来られていましたが、そのお兄ちゃんは今中学1年生、何度か水曜日の午後に来ることがあったわけです。弟さんはですね、そのお兄ちゃんから見ると弟さんはお母さんも含めて初めて教会に来ま、あ、この国分寺キリスト教会に来ました。そういったその関わりがあるということは大きなことではないかと思います。 まあ、これからクリスマス礼拝祝会を迎えていく中で、そういった関わりのある、これまでそういった関わりを持った方々も、教会の礼拝や、また祝会、イブ礼拝に集うことができるようにと願っています。皆さんのこれまでの人生、あるいは信仰生活を振り返る中で、どこで、どのようにして、イエス様に聖書を通してお出会いになったのか、またそのことを深く思い巡らす時でもあろうかなと思います。新しい一週間の意味が主によって導かれるようにと願っています。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。神様、ありがとうございます。このようにして、今朝共に礼拝を捧げることができましたことをありがとうございます。私たちは、それぞれイエス様に聖書を通してお出会いしたのも、時期も、その背景も全く違う中にあって、尊い福音を聞き、またイエス様のそのご降誕と十字架の死と復活を知ることができました。そして知るだけでなく、そのことを自分自身のこととして受け止め、信じ受け入れることができたことをありがとうございます。自分のこれまでの人生を振り返ったときに、また信仰生活を振り返るときに、神様、あなたがなさった御業を感謝するとともに、この対抗説のとき、イエス様がお生まれになられたその意味を深く思い巡らす時をお与えくださいまして、心から感謝いたします。ここに集われたお一人お一人は、イエス様を信じた時も、またその背景も、それぞれ全く違いますけれども、同じ死を信じ、今は神の家族とされていることを覚えて、心から感謝いたします。私たちの周りには、まだ誠の神様を知らない方々が多くおります。そしてクリスマスの本当の意味を知らない方々も多くおられます。しかしこの時期は本当にクリスマスの本当の意味を知っていただく良い機会でもあり、また昨日の子供クリスマス会のように、次週はクリスマス礼拝と祝会、そしてイブ礼拝と続いていきます。多くの人たちがクリスマスのお祝いをする中で、主人公のいない祝いの時となるかもしれませんが、教会では本当のクリスマスが祝われていること、イエス様のご降誕を記念し、その時を共に過ごすことができる、このことを一人でも多くの方々が知ることができますように、神様どうぞ導いてください。私たちには家族や親族、友人、知人がおります。また、遠く離れたところにも関わりのある方々が住んでおります。どうぞ取りなす祈りを与えてくださり、神様の素晴らしい喜びの知らせが一人でも多くの方々に伝えられていくことができるように、私たちをさらに整え、用いてくださいますようによろしくお願いいたします。このひとときを感謝し、また新しい習慣の歩みを主に委ねつつ、私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。